まあ、今までエベレスト の, お話を聞いてきました。激しいお話を聞いてきましたけれども、はい、私たちの一般 の, 人々が普段できるような健康法で、小西さんがもしおすすめのものがあるっていうものがあれば教えていただけたらと思います。
もうそれは結構いっぱいあるんですけどもね、まず一番まずベーシックにいくとですね、例えばまあ、よくですね、最近その、まあ、例えば明治維新の話ってよく出てきますよね、はい、あの頃の人は違うとか、うん、エネルギーが違うとか、生命力が違うとか、はい、気迫が違うとか、まあ、それで例えばその坂本龍馬とか西郷隆盛とか、まあ、引き合いに出されますよね。あの人らのそのエネルギーっていうのがその時代を変えて世の中を変えたんだということを言いますよね。じゃあ一体ですね、あの人らと分かってくるんですよ、今の現代の我らと我々と何が違うのかってことなんですよね。肉体的に、まあ、心はちょっと別に置いておきましょうか。心はちょっと分かりにくい部分もありますから、
肉体的に、
はい、肉体的にですね、
もう本当に普段生活してて、まあ、化学調味料とか防腐剤が入ってない食べ物に触れないことがないので、そういうのを毎日食べてる、農薬使った食
品、それはもう健康そのものですよね。だからもう健康そのものの農薬なんかない、防腐剤もない、
明治の方は、
はい、だから、まあ、明治というかですね、一つですね、決定的に体で違う部分があるんですよ。でそれはですね、明治というか、まあ、明治でもいいんですけど、だいたい、まあ、100年ぐらい前から今日までと、100年ぐらい前からもうはるか人類の始まった頃の一つの明確な差があるんですよ。決定的な差が一つあるんですよ。
肉体ですか？
肉体ということのみ言うの。まあ、もちろん例えばその農薬使っていない方が新鮮なフレッシュな食事は、それはもう決定的に違いますよね。あるんですけども、それ以上にですね、
自動車を使うとか、
その通りです。その通りなんですよ。何が違うかというと、生涯の歩行量なんですよ。歩行量が、歩く量が決定的に違うんですよ。つまり100年ぐらい前からその例えば車ができて、自転車ができて、あるいは電車ができて、はい、もうこの辺りから人間というのは当然歩かなくなってきてるわけなんですよ、はい、だから100年と言わなくても80年前90年前どうでもかなり差ありますよね。だから90年ぐらい前だと、例えばうちのおふくろなんかでもやっぱり学校行くのに例えば往復7キロとか10キロぐらい歩いてますから、
すごいですね。
まあうちのおふくろなんかでもですよ、で100年以上前になってくると、もう本当に自転車もないような時代になってくるとですね、決定的な歩く差なんですよ。もう歩く量が、その人の生涯の歩く量っていうのがもう全く違うんですよ、現代人と。その差がえらい差なんですよ。だから例えばまあ例えば坂本龍馬がですね、いや東京江戸から京都に行くんだったら望みで行きますと、残念ながら望みなんかないですよね。だから京都に行くんだったら当然まあ歩いていくか、あるいは船で行くか、まあこれしかないわけですよね。で通常は金がないとも歩く以外になかったわけですよね。カゴも乗れないし、カゴ乗る金もないし、馬に乗る金もなかったら歩くしかなかったわけですね。だから私が今日は、まあ、都内からここに来たんですけどね、小田急線に来たんですけども、普通であれば歩いてきたわけですよね。ここなんですよ、ここなんですよ結局、はい、だからどこに行くにも歩く以外しか手がないんで、はい、すごい量歩いてるんですよ。つまり100年ぐらい前からもうそれ以前の方たちっていうのは、はい、じゃあそれによって何が違うかっていうことというとですね、結局人間というものは歩いて健康を保ってきたんですよ。歩いて健康を保っている動物なんですよ、はい、生き物としては、歩くことによって健康を保っている生き物なんですよ。これは私の定義なんですけど、ね、はい、だから歩いてるからこそ健康だったんですよ。
歩いてるからこそ健康
なんですよ。で結局その、はい、私が書いたような本 の, その腹力とか、うん、まあ、それは丹田の力だとか、あるいはその心の力、精神力、あるいは度胸っていうのは、分かりつけば、まあ、これは、まあ、お腹の力になるわけですよね。
はい。
まあ、それを丹田というのが、東洋では丹田というのは、チャクラというのか。で、 この力というのは、まあ、イコール足腰の力なんですよ。
はい、
つまり、あの昔の道っていうのはその舗装道路を歩いてるわけじゃないですから、例えば坂本龍馬が脱藩しましたと、土佐を脱藩して、あのそれは何をしたかというと四国山脈を越えて讃岐に出て、そこから船でその例えば大阪だったのかどうか分からないですけどもね、それで大阪から東京まで歩いてきましたとか、だから昔の人はもう終始歩くしかなかったわけですよね。だから舗装道路を延々と歩いてるわけじゃないですよ。あくまでもその山道、あるいはそれを革靴もないわらじを履いて、あるいはその侍であれば日本の刀持って、その例えばその日の食事みたいなのを持ってですね、風呂敷とかに入れて歩いてるのがレベルなんですよ。フラットな道じゃないんですよ。だから結局じゃあその人らがどれぐらいの距離を歩けるかっていうと、おそらくですね1日40キロぐらいの距離だったら今2ヶ月3ヶ月平気であると思いますよね。
毎日毎
日歩いてますね多分。おそらくじゃあ今の現代人が、今例えば東京にいる人が40キロという距離を歩いていて何日間それを続けれるかってことですよね。まあおそらく昔の100年以上昔の人であれば誰でも毎日40キロ歩けますよ。毎日ずっと40キロ歩きますよ。それがまあ脚力持ってますよ。
全然、いや一回やっただけで全然、
結局そこなんですよ。その差なんですよ。だから一人前という言葉がありますよね、
はい、
一人前という言葉が何かというとですね、一人前というのはだいたい15巻、あの1巻だいたいその 3.99 キロだけで約4キロなんですよ。この15巻約60キロのものを背負うか担ぐかして、だいたいそれで3時間ぐらい歩けるような体力なんですよ。
60キロを背負って3時間歩
く、3時間です。これが一人前の語源なんですよ。つまりですね、じゃあこの語源は何かというと、昔はその例えばまあ、地震、津波、洪水など、こんなものは常にありますよね。まあ、日本列島というのは地震列島ですから、まあ、常にそういうことがあると。あるいは戦乱もありますと、戦国時代で村が焼けられる、焼かれた、逃げる、よくありますよね。領地が焼かれた、他のところから織田信長が攻め込んできて、領地焼かれて、よくありますよね。で、みんな逃げなきゃいけないと。で、そういう時に、結局自分の例えば、お袋とか、お父さんとか、年老いた年寄りをまあ背負ってですね、2、3時間ぐらい走れるぐらいの体力ってことなんですよ。で、これが大体約60キロ。で、それは絡みじゃなくて、まあ、ちょっと荷物も含めて、60キロぐらいのものを、一人の大体人間を担いで、3時間ぐらい走れる体力を持って一人前というふうに定義してるわけなんですよ。これが一人前という言葉の定義なんですよ。語源なんですよ。まず、ここなんですよね。で、これは、おそらく昔の人は、しんどいけど、まあ、できるはずなんですよ。毎日毎日40キロぐらい歩いてますから、30キロ、40キロ平気で歩いてますから、だからここから例えば、まあ東京都内であればですよ、例えば品川から新宿に行くなんていうのは別に平気でその距離でみんな歩きますよね。それも舗装道路じゃないですよ。結局現代人と、それ100年ぐらい前の方たちから、それ以前の方たちの決定的な差というのはその一点なんですよ。決定的な差なんですよ、これが。
脚力。
脚力です。で、そこだけの足腰を練った上で、練ってるから精神力もあるし、度胸もあるし、足腰は精神力ですから、単力
は。足腰は精神力。
つまり結局腹を作るというのは脚力は足腰の強さなんですよ。腹っていうのは足腰と結局合致するもんですから、
はい、
足腰がいるのは、その例えば腹ができてるなんてことはありえないですよ。ここなんですよね。
はい、
だから、これを持った上で、結局座禅をしました、剣術をしました、あるいはヨガをしました、仏教の修行をしましたっていうのがあるからバンバンバンと上に行くんですよ。つまりですね、お釈迦さんなんかがその80年の人生で、あの人なんか結局歩いて教えを広めてるわけですよ。当然車なんかないです。お釈迦さんみたいに自転車なんかないですから、歩く以外ないわけですよ。で、最後に歩けなくなって80歳でまあ死にましたと。癌で死んだという、癌かなんかで死んだという言われてますよね、お釈迦さんは。だから終始歩いてるんですよ。キリストもそうですよ、
はい、
歩いて歩く中でその順で教えというのを広めていくわけなんですよ。だから、はい、この足腰の強さがある上でいろんなことをやるからバンバンバンバンいろんなことが開けるんであって、この足腰の強さがなくて例えば禅寺に行って禅をやりました、ヨガをやりました、健康をやりましたっていうのはやらないよりはやった方がいいんですけども、その足腰のベーシックがないのにやるっていうのは昔の人ほど効果出ないですよ。この話を私がですね健康の先生、武道の先生、ヨガの先生の前でやるとですね、皆さん 暗い顔するんです。
え、なんで
なんとなく。
へ、
まあ言ってることがあまりにも正解そのものだから、
あ、
確かにその通りだと、うん、でもやらないよりは小西さんやった方がいいですよ、あ、もちろんその通りですよと、やらないよりはヨガでも座禅でもやった方がいいですよと、うん、でも根本的に足腰ができてないのに30キロ歩いたらもうすでにひっくり返れない人間がやったって、そのなかなかそれ効果が現れにくいですよと、これが私の言い分なんです。
確かに、うん、足腰、そう、昔の方と今の方が足腰が全然違う、
違いますね、まあ、全然違います。だから明治の時にそのヨーロッパ人がですね、横浜に来た時にですね、その人力車に乗ったんですよ。それで人力車の車夫が、まあ、1日かけて横浜を回ってくれたんですけどね、
うん、
70キロくらい回ったっていうんですよね、1日で、
うん、
でビクドもしないって言うんですよ。
へ、
驚いたって話がありますよね。なんでこんな距離を一人一人その人力車に乗せて、この車夫は、人力車の車夫はこんな走れるんだと、それが普通なんですよ。だから東海道中膝くびきなんとかって言ったって、あの毎日4時くらい歩いてますよ、平均すると。これ歩道通りじゃないですから、大井川で川を渡ったりとか、箱根の県を越えたりとか。
うーん、
じゃ あのサラリーマンが、あの例えば東京のサラリーマンが明日から大阪出張ですと、じゃあ明日私はあの小田原まで歩いて、次の日は静岡まで行って、あの約3週間かで大阪まで歩いてきますが、これ仕事にならないですよね。でそんなことは非現実すぎて誰もできないですよね。で毎日毎日その何時間も歩ける人はみんなどこにも、こんなもんいないですから、まして、あの仕事をしている人、サラリーマンの方多いのがあって、こんなもん実は非現実的なんですよ。ただし、あのベースというものはやはり歩くということなんですよ。ただしこれは長時間歩かないとやっぱり効かないんですよ。で、あのまあ、今あのジョギングがブームになってますよね、まあ、東京マラソンというのがスタートしてから、まあ、ジョギングが大体ブームになってきていると。まあ、皇居を走る方も皇居のジョガーも増えましたと、というのがあるんですけども、あれはあれで絶対やった方がいいんですよ。つまり1日30分1時間走る、つまり歩いてるとやっぱり運動量少ないですから、ランニングっていうのはやっぱり重要になってくるんですよね。ただしそれすらもやっぱり時間がないとなったらですね、じゃあどうしたらいいかって、ここなんですよね。これは加藤さんどう思いますか。つまりそんな時間もないと、そんな1時間もそんな皇居2周もしてる時間なんかどこにもありゃしないと、ほとんどの方そうですよね。
あ、ちょっと本読ませ
て。ということなん
です。そうですね。そう、あ、
まあ、結局ですね、
はい、
そうなってきたら、もう高度を稼ぐしかないんですよ。
あ、高さで負荷をつけていく。
負荷をかけるしかないんですよ。
ああ、なるほど。
だからもう、高度、だからフラットなところを走ったりするよりはもう、これはもう結局高度を稼ぐのが一番運動量が強いんですよ。
ちょっと負荷つけてやっていく。高度をつ
ける。負荷をつけるというか、もう具体的に言うと、例えばその、はい、山を登りはすればいいんですけど、そんな山なんか どこにもないですから、うん、都心なんかどこにもないですから、いや結局それに絡む階段しかないんです。
階段
です、うん、まあこれ例えばマンションの非常階段とか、
うん、
あるいはオフィスの階段とか、
うん、
でその運動量だけで言うならばですよ、普通にあのそこら辺を歩くのと、まあ、これを歩く運動量1としたら、普通の歩行1としたら、軽くランニングする運動量って大体3ぐらいなんですよ。
はい、
で階段登りだと大体運動量8に相当しますから、結局時間が なければないほど負荷をかけるというのはもう階段登りしかないんですよ。
登り降りの時は普通のこう歩く感じで、
まあ、結局、まあ、ある程度ハーハーいうスピードですよね。
うーん、
もうこれが一番短時間で効果出すにはこれしかないです。
あ、
これしかないですね。
じゃあ駅に行ってもエスカレーターじゃなくて階段使って。
ただですね、それはそれでいいんですけども、はい、その場合の階段というのは、駅の場合でも、まあ、大寄せなんか地下深いですけどもね、そうじゃなきゃ大体もうすぐ終わっちゃうじゃないですか。
はい、
それだったらば、私がまあ推奨しているのは、例えばマンションに住んでられる方なら、マンションの非常階段を15分か20分上り下り、連続で上り下りする。あるいはオフィスに、例えばそういう階段があるんだったら、うん、オフィスの階段を、まあ、ちょっと早めに会社行くか、あるいは会社終わってから2、30分登るようです。もうこれしかないという感じがしますね。時間が なければないほど、時間がある方はゆっくり1時間走ればいいですけども、
はい、1
時間でおそらくその時間皆さん取れないですよ、忙しい方っていうのは。
昼休みとかはちょっと時間作って、その非常階段こう、
あるいは朝ですね。朝、例えば20分会社が早めに行って20分階段登れるとか、これの強度が一番強いです。強度が一番強いのは階段になります。
じゃあ足を鍛えていく。
そうです。足腰と心肺機能を同時に鍛えるということです。
あ、
で高いところ登ったら降りたりするだけでもやっぱり腹筋背筋も使いますから、
はい、
それは相乗効果は、まあ、劇的に鍛えるわけじゃないですけど、腹筋背筋は明らかに使いますから、はい、まあ、それはフラットなところよりはやっぱり そこら辺 の筋力も鍛えられますよね。心肺機能と筋力が鍛えられてます。
もう本当にこう根本的に体の強さが違うんですね、100年前と。
うん、全然違いますよ。全然違います。だから、うん、よくその明治維新の方たちのエネルギーと今の人のエネルギー何が違うかっていうと、はい、私がこの質問を投げかけると、ほとんどの方が、皆さんはじゃあ、いや昔の方は死に対する覚悟があると、まあ、これは確かにその通りなんです。まあ、武士道精神とかそもそもありましたから、ただそれだけじゃないんですよ。そんだけの距離を歩くだけの足腰を持って腹ができてる、足腰ができて腹がある人の度胸があるってことなんですよ。わかりやすければ、
うん。
で、それを持った上で剣術をやったりとか武士道精神があるから劇的に強くなるってことなんですよ。そこの根本的な足腰の力がボカッと抜けて、
はい、
剣術やったから強いってわけじゃないですよ。
ないですね。
そのベーシックな足腰の強さがあるから剣術やったってものすごく抜群に強くなるってことなんですよ。
あ、
ここなんですよ。
はい。なるほど。
まずここですよね。ここに関しては、ほとんどの方がもう、この話に関しては、根本的に抜けてるんですよ。ほとんどの方が抜けてますよ。私はこれを一番重要視しますね。
まずは、脚力。
で、これなんで私が気づいたかって言って、やっぱりネパールに人とやっぱり一緒に、あ、まあ、ずっと通ったからなんですよ。
はい、
結局、ネパールの山国なんて交通手段は何もないですから、
はい、
彼らは自転車なんか生まれて一回見たことないですよ。自転車走るの山道じゃないですから、
はい、
ネパールの山なんかそうですよ、ね。
はい、
すね、なんか車さえも見たことないと。
はい、
山奥に住んでる人は本当に国内線の飛行機しか見たことないと。
うん、
こんなレベルですよ。だから、ね、その人らがなんであんな彼らが強いかというのは、それは歩いてるだけ。山歩いてるとあんだけ強くなるわけですよ。
単純にも
強くなりますね。やっぱりまあ強いですね。加藤さんもネパールに帰ってるから分かると思いますけども、
はい、
例えば20歳ぐらいの女性で体重が40キロぐらいで、緊急時は60キロぐらい稼ぎますからね。それで上げますからね、
はい、
めちゃくちゃ強いですよ。日本の例えば20歳ぐらいの女性で体重40キロの女性で60キロ担いで歩ける女性いるかっていないですよ。で、なんでその差が出るか、
はい、
たった一つ、子供とかずっと山を歩きまくってるから。これは趣味で歩いてるんじゃなくて、他に手段がないから、歩いてる、歩くしか移動手段がないから、歩かざるを得ないから、そんだけ強くなったってことなんですよ。
なるほど。じゃあ脚力を、はい、
だから足腰がまず弱くなると当然精神力弱くなりますよ。精神力絶対
連動してます。
絶対もう連動してますよね。で、私から言わせてもらうと、まず体が弱くて、肉体が弱くて、心だけ強い、気が強いなんてまず使い物にならないですよ、
うん、
まず心も強い、気力もある。で、なおかつ体も虚弱体質だったのをなんとか鍛えてます。で、体もそこそこ強くなってきました。だから運も強くなりましたと。これ全部連動してますよ。
うんうんうん、
分かりやすく言えば、精神力が弱くて、肉体も弱くて、運だけ強い人間なんていないんですよ。はっきり言って。
精神力と体と。
運とか全部連動します。気力、運は全部連動しますね。精神力が強くて、体も強くなってきてるから、うん、運と運も強くなるもんであって、心も弱いし、体も弱いし、気力も弱いし、運だけじゃなくて、そんなにないです。絶対ないです。
その生命エネルギーって流れが良くなってきて、
そう、だから、運というものがどんどん来ますと、
はい。
運もどんどん強くなりますと。全部連動してるんですよ。全部連動してるんです。